はい、レイヤー X ナウ始めていきます。今年もですね、大人気コンテンツフィンテック事業部大解剖の時間がやってまいりました。イエーイ、フィンテック事業部大解剖では、レイヤー X のフィンテック事業部、つまりですね、三井物産デジタルアセットマネジメントにおけるプロダクト開発に関して赤裸々にお話ししていこうかなと思います。で、この大人気コンテンツですね、シリーズ化予定してまして、で、今回第1回ということで、オルタナという今、皆さん、個人投資家の皆様に投資していただけるサービスっていうのを作ってるんですけれども、それのデザインの成り立ちについて、デザイナーのサイコさんにいろいろお話ししてもらおうかなと思っています。
はい。
ということでですね、今、昨年の事前登録を開始させていただいた、ウェブから、スマホで完結で投資ができるオルタナというサービスがあるんですけれども、それの成り立ちとですね、去年の、ちょうど今開発開始してから1年ぐらい経過してるんですけれども、その立ち上げ当初からいらっしゃるサイコさんにですね、どんな感じでデザイン作るときに考えたのとか、どういうところが難しかったのっていうような話を赤裸々に話してもらおうかなと思っています。で、パーソナリティはですね、今喋っている私、エンジニアのサルバと、エンジニアリングマネージャーをしているタコチューさんという方と、あと、今紹介したサイコさんというデザイナーの3人でやっていこうかなと思っています。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
ということで、自己紹介を簡単にしていただこうかなと思うので、じゃあサイコさんからお願いしてもいいですか？
はい。改めまして、レイヤー X のをよく聞かれている方は、もしかしたらこの人前も出てたなと思うところあるかもしれないんですが、フィンテック事業部デザイナーで、サイコと申します。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
お願いします。
じゃあタコチューさん、
はい、よろしくお願いします。タコチューと申しまして、だいたいレイヤー X に入社してから1年ぐらい経過しているエンジニアなんですけれども、11月からオルタナのですねエンジニアマネージャーになっておりまして、現在6名のエンジニアとPDM、デザイナーのサイコさんと一緒に働いているという状況です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。で、今喋ってるのがサルバーと言いまして、レイクスは創業当初からいるメンバーの一人なんですけれども、ここ2年はずっとこの三井物産デジタルアセットマネジメントでいろいろな投資サービスの開発をしているところです。よろしくお願いします。
お願いします。
お願いします。
ということで、アイスブレイク的にズバリオルタナって何なんでしたっけ？一言でもちょっと難しいとこあると思うんですけど、サイコさん何でしたっけオルタナって？
一言でウェブ投資サービス？ウェブ投資サービス
、ウェブっていうとあれですか、パソコンでもいいんでしたっけ？
あ、それで言うとさすが、モバイルで今はスマホ使ってる方が多いので、スマホでも使えるようなサービスです。
そうですね。スマホですべて完結するというのが特徴で、投資サービス聞かれてる方の中でも、使ったことある方いらっしゃると思うんですけども、やれ、本人確認させろだの、なんだのって、いろいろ手続きが大変なこともありますんで、それをスマホだけで完結できるような仕組みで作っております。なので口座開設のところから、投資するところまでスマホだけで基本的にはいけるような投資サービスを今作っています。はい。でですね、どうなんでしょう、オルタナの LP の話を先にしちゃった方がいいんですかね。これ LP を見てみると、なんか何やらすごい、何ですかね、これ上の写真何でしたっけ、このトップにある写真
物件ですね。不動産
やら、なんか倉庫のようなものやらという。
あ、倉庫ありますね。
っていうのがあるんですけど、どういったものに投資できるんでしたっけ？
いや、もうこれは、もう身近にあるレジデンス、皆さんがお住まいのマンションみたいな物件から、あとは、先ほどサルバさんがおっしゃってた通り、こう倉庫、いろんな、例えばこうレストランに物を提供したりとか、物流関連の倉庫とか、あとはよく行きたいと思ってる温泉地に温泉地にあるようなものに投資できる、もう本当にあるもの、物件に投資できるような感じですね。
そうですよね。なんかすごい巨大な物件というか、本当にこんな一等地に建ってる 不動産に投資できるのとか、こんないい場所に高台に立ってるいい旅館に投資できるのみたいなものに、まあ、スマホから投資できるみたいなサービスってことでいいですかね。
合っていると思います。
まあ、それがまさにあの10万円ぐらいから皆さんに投資いただけて、まあ、それがあの割とあの相対的には安定している資産に投資して手堅く運用していただけるようなサービスになっています。
うん、
あれですよね、このデザイナーの仕事の一環としてというと変なんですけど、この辺の物件になんかサイコさん自身があの実査という実際にその行く形でなんかいろいろ行かれて写真撮られたりもしてますよね。
そうですね、結構素敵なお写真とかはその物件のもともと建てられた時の写真とかをご提供いただくことも結構あるんですけど、それ以外でも私がカメラ持って写真撮りに行ったりとか、あとは先ほど説明したマンションとかレジデンスと呼ばれるものだと名前をオルタナっていうシリーズに変えているものもありまして、そのデザインとかはちょっと MDM で初めて私もデザインをさせてもらって、実際に完成したのを現地に見に行くみたいなので実査と呼ばれる、調査みたいな感じですねをしていくっていうのもこの会社で初めて経験しました。
はいはい、とかなんか MDM 三井物産デジタルアセットマネジメントって長いんで MDM って略して呼ぶんですけど、まあ、アセットマネジメント事業とかって言っても大体伝わらないことが多くて何やってるんですかみたいな話になっちゃうんですけど、まあ、アセットマネジメント事業のにしょいるデザイナーとしての独特の仕事としては今言ったようなそのマンションの何て言うんでしたっけ、あれ、ね、ネームプレート何て言うんでしたっけ、
冠名版ですね。
冠名版、
冠名版、うん、
冠名版って字はどうやって書くんですか。
あの図書館の館に、
はあは
あ、あの名は何て言ったかな、あの銘柄の銘、
あ銘柄の銘、
はいはい、で番は板ですね。
はいはい、あのマンション住んでる方だと見たことあるような、あのあれです、入り口のとこにあるあのマンション名の板ってことですよね。
そうですそうです。で板なものもあるし、なんか最近だとこう、はい、ウィーンってレジデンスのこう入り口のドアが開くところに真ん中にスッてこうロゴが入るようなデザインとかも
はいはいはい、
あるみたいで、もそうレジデンスによってね全部パターンが違ってそれも面白いんですよね。
へえ、なるほどなるほど、うん、結構そのウェブサービス以外のところの仕事で結構独特の仕事ですよねその辺は。
いやそう思います。
はいはい、まあ、そういうのから、まあ、他にも、まあ、今全社でサイコさん1名でいろいろ回されてるので他になんか、まあ、ちょっとあのプロダクト開発の話する前に他になんかやられてることって何がありましたっけ。
他にやっていることだと、もうすでに弊社でリリースしているその JS、その受益
証券、
受益証券の発行信託の説明系の説明をするサイト、うん、ウェブサイトのデザインとかももちろんしてますし、
うんうん、
あとは最近だとそのカルチャーを説明するためのなんていうの、その会社自体のカンパニーデックみたいなのも去年ぐらいに一度作ってリリースはしてたりしますね。
そうですよね、確かにあの全社のいろんな採用、まあ、あのエンジニアとかデザイナー以外もですね、アセットマネジメント事業特有のというか、いろんな人材が必要ですので、そういうのの募集をするときに、まあ、会社の紹介資料みたいなもののデザインに手を入れたりもされてるって感じですかね。
そうですね、
うんうん、なんか手広くいろいろやられているという感じで、さっき言ったあの受益証券発行信託っていうのはすでにちょっと難しい単語を今回使わないでポッドキャストやろうって言ってたけどいきなり難しい単語出てしまいましたけど、まあ、いやすいません、なかなかねの中にいるとどんどん難しい単語に染まっていっちゃうんでちょっとそこも気をつけなきゃいけないんですけど、あのもうすでに弊社以外で販売してる、うちの商品っていうのがありまして、それのサイトを作っているのが最高さんという感じですかね。
そうですね、そうなんです、うん、
さてさて、なんか手広くいろいろやってるっていうことですけど、まあでも去年はあれですね、1年もうこのオルタナというさっき紹介したその皆さんにスマホでだけで投資いただけるサービスにの開発立ち上げにフルコミットって感じで、まだちょっと開発完了はしてないんですけど、まだまだやることあるものの、うん、まあ2022年まとめるとフルコミットしてたって感じだと思うんですけど、なんか思い返すとなんか印象深い出来事ってあります？
もうさっきからちょっと冷圧が薄いタコチューさんから聞きたい。
はい、思い返すとで言うと、やっぱりそのデザインとか UX を決めていくっていうところが、やっぱりこう、普 普段だと決まりづらいところなのかなと思ってるんですけれども、うんまあ、3案ぐらいきちんと出して、どれがいい、どれが悪いみたいなところの判断をチーム全体でしていって、まあ、最終的に、新規性のあるような見せ方ができるものを、選べたっていうのは面白かったかなっていうのが1点目ですかね。
確かに確かに。なんか僕もその立ち上げでデザインの話をすると、いや立ち上げる当初はぶっちゃけあんまりイメージがなかったっていうと変なんですけど、まあイメージがなかったというと言い過ぎか、先行するその、まあいろんなクラウドファンディングのサービスですとか、投資サービスなの、ポートフォリオ管理っていうのかな、なんか、なんていうんですかね、家計簿管理もそういうのに近いかもしれないですけど、資産管理アプリみたいなのって結構ある中で、まあうちのサービスってぶっちゃけどうなんのかなっていうのは正直、去年の春段階だとあんまりピンときてなかったんですけど、割とその辺はサイコさんがむちゃくちゃ案出してくれて、すごい洗練されていった感じがありますね、そういう意味だと。
いやもうその点は本当に今いらっしゃるさらばさんしっかり、タコチューさんしっかり、もうどうするのどうするのみたいなのを私が言うだけじゃなくて形にしないと、多分なんだろう、みんなで見ている位置が揃わないかなと思って、もうエイヤで作った感じは結構ありますけどね。でもなんか実際それがベースになっていろいろと今進んでる部分があるので、本当にいろいろと時点で揉めたのはお二人の力しっかり、あの時の開発面初期面のおかげかなと思ってます。
ありがとうございます。
ありがとうございます。なんか揉めたがあれですね、もみも
み揉めたっていうと喧嘩してるみたいに、
なんかね、どう表現するかみたいなのでは結構ね、皆さんで揉みましたよね。
まあそうです、うん、はじめなんか何も決まってなかったですよね、本当に。
そう、何も決まってなかったですね。
そうですね、その中からなんかチームで考えるとやっぱり見えるものだったりとか、実際に何だろうな、手を動かしてできることを大切にして決めていくっていうのはすごいこう良いプロセスだったなって思いますね。
うん、確かに。
そうですね、なんかやっぱり、いや結構いや なんていうか、まあ、目線を上げるって言い方は僕はあまり好きじゃないっていうのもあるんですけど、なんかいろいろもにゃもにゃ考えてるより、なんかじゃあやりたいことはゾーンこれみたいな感じで、あとはちょっとデザインでやってみてくれみたいな感じになった時から結構動き方変わったなみたいなことは僕はちょっと思ってて、思い返すと、なんかもにょもにょしてたものの、なかなか決まらないなと思ってたら、なんか、なんでしたっけ、物件が一番よく見えるデザインにしてくれ、ドンみたいなのが来たじゃないですか、確か。
うんうん、
来たっていうのは、別にトップダウンで来たというよりは、なんていうんですかね、別でプロダクトマネジメントというか、やってる、まあ、MDM を担当してる、そうかね、DX 側と執行役員ですかね、丸野さんという方がいるんですけど、うん、まあ、彼から、じゃあこれでとりあえず やってみてくれみたいな感じになって、なんか結構エンジンかかって、でそこにそのサイコさんがいろいろアイデアを持ち込んでみたいな感じだったイメージがあるんですけど、
どうでしたっけ。いやそうですね、いやもう本当にこの場にいるタコチョウさんや、ま、サルバさんとかその丸野さんのこう交換職をどう得るかみたいなことしか基本考えてなかった。
それは目的は大丈夫なんですかね。
なんかとりあえずそう全員に受けるデザインにするっていう話ではなかったじゃないですか。基本的には刺さる対象をある程度絞って、そういう人たちになんか一瞬でもいいって思わせるものがなければ意味がないかなと思ってて、なんでどういうところだったら、ね、皆さんの金銭刺さるかのでっていうので3案ぐらい出させてもらったっていうのが最初はあった気がする。
そうですね、
確かに。いやそうなんですよね、まあ、あとなんかうちの商品というかは物件が結構でかかったりすごい立派なというかものに結構なんていうんですかね、パワーがあるんですよね。なんか言い方が変な言い方だけど、その、ね、物流施設ドーンだったり、
そうですね、
データセンタードーンだったり、うん、一等地のでかい物件ドーンだったり、まあ、低層マンションでも結構かっこいい物件だったりするじゃないですか、
うんうん、
それがその、ね、むちゃくちゃよく見えるようにするっていうのがデザインでこんなになんか印象が変わるんだなってのは結構感じましたね。
そうですよね、実際今回のまだ皆さんにお届けできてないデザインを、まあ、初版で見たときにこうで電流走るじゃないですけど、これはすごいものだっていうこうなんでしょうかね、チームのびっくりみたいなのがありましたよね。
い や嬉しいですね本当に。いやもう皆さん言語化はものすごくうまいので、もうそれをいかに形に落とし込むかっていうのは割と私の中では難しかったところかもしれないですね。
うん、
やりがいはありました、
うんうん、今回でもだから初めの実はプロセスとしては、今のもうすぐリリースされる予定のプロダクトのデザイン以外に、全部入れて3案あったんでしたっけ確か、一番その普通というかシンプルなやつと、
う
ん、ちょっと攻めたやつとめちゃくちゃ攻めたやつみたいな感じでしたっけイメージ的に。
そうですそうですそうです、
ね、そうですよね。でまあそれをそのまあ今回のプロセスですごい面白かったなと思うのは、じゃあ3案出してみて、なんかはじめサイコさん的には控えめだったから一番無難シンプルなやつでいってもいいんじゃないかみたいな感じでしたっけ。
そうですね、なんかやっぱりそこは私もこう守りに入ってたかなと今思えばあるんですけど、やっぱ投資をするっていう風なサービスって想像した時に一番無難なんじゃないかな、これの方がいいんじゃないかなっていう風に最初は思ってました。
まあだけどなんか3つ目もいいんじゃないかみたいなのがチーム内で上がったんですよね実は。
そうですね、なんかやっぱり先ほどさらばさんがおっしゃってた通りで、扱ってる物件のインパクトがより出るもの、そう魅力一発でパッと見た時にまずその物件がいいなって思うようなものって、その一番最後に作ったこう振り切り案というかインパクト重視案だったなというのは出してみた時の皆さんの反応から私も感じるところがありました。
そうですよね、なんかそれをそのなんて言うんでしょう、まあ、実際そのチーム内で閉じて意思決定してるだけだとなかなかね閉じた意思決定になっちゃうので、実際にじゃあ周りの人にどんどん聞いちゃおうぜっていうアクションにしたんですよね確か。
そうですね、ヒアリング結構早い段階でやりましたね。
そうですね、多分リストを見れば人数わかるけど多分100名ぐらいには2週間で100名とかに当たったような気がしますね、そういう意味だと。
すごい
合ってましたっけ、まあ、確か100名ぐらいにこの3案デザインを見せて、これどんな印象ですかねみたいなのをオープンクエスチョンでヒアリングするようなことをしたような記憶がありますね。
そうですね、チーム全員で、
そうですね、チーム全員でアクションできたのも結構良かったなと思うんですけど、まあそれで結果あれですよね、なんかそのシンプルじゃないデザインも割と投資初心者の方も含めて結構受けが良かったんですよね。
そうですね、本当にこう感覚でしか分からない部分も多分あったと思うんですけど、それでもヒアリングした方々は個々人の感想として3案のこの点がいいとか2案のここがとかいうたくさんご意見いただけて、その結果やっぱり3案でいいんじゃないかというふうに確信を割と強く持てたなとは思っているので、もう改めてあの時ヒアリングにご協力いただいた皆様のこうご意見があって今もあるなとは思ってますね、
うん、そうですよね。なんかあれ今そのオルタナというサービスは投資初心者の方も、まあ、投資クロートっていうとちょっと言い方があるんですけど、投資をすでにかなりやってる方に対しても両方にお届けしたいなと思ってるんですけど、まあ、どちらの方にもねちゃんと刺さるような感じにしたいなみたいな話はあって、ただそれが本当にその両取りできるのかみたいなところはやっぱ当然あるんですけど、まあでもヒアリングした感じでそのあれ素人の方全然やったことない方はあこっち分かりやすいって言ってくださったりとか、投資をすごい経験されてる方はなんか情報が確かに今のデザインシュッとしてて少ないんだけど、まあでも物件が一番見えるのはこの一番今の残ってる案かなみたいなところは言っていただけましたよね確か、
うん、そうですね、
そうですね、なんかだからそういう意思決定プロセスはなかなか面白かったなっていうのは記憶に残ってますね。
そうですよね、それを受けてチームの方でも、うん、どれが我々がと提供したい新しくて面白そうなものなのかっていう選ぶっていうことができたので非常に助かりましたよね、
うん、そうですね、うん、オルタナチームだとなんか他にこういうことやりましたみたいなのってなんかサイコさん覚えてることあります？
そうですね、チーム単位で言うと結構大きくなっちゃうかもしれないんですけど、本当に年末ぐらいにこのデザインに対してどの案件を載せていくかって話をこう例えば上野さん代表 MDM の、 三井物産デジタルアセットマネジメントの代表の上野さんとか、チームのマネジメントをしてくださってるその丸野さんとかで揉んでいて、 これは本当に新しくて面白いのかって一度皆さんに立ち返ってた瞬間あったじゃないですか。
ああ、ありましたね、うん、
うん。あれは私の中では結構、いや、こういうふうに立ち返れる人たちが何の案件を持ってくるかって悩んで、かつそれをちゃんと赤裸々に話してるのって、うん、いい意味ですごく印象に残ってるんですよね。
うんうんうん、
こういうデザインだからデザインに対してどの案件が乗ってきてもいいやとじゃなくて、いや本当にこれはこれから提供するにあたり面白さとか新しさとかがあるのかみたいなのが上の段階でも話し合えてるって、これから世に出る案件の楽しみがより増すなと思いました。
そうですね、この今案件っていうのがどういう物件をその、ね、に投資いただけるようにするかっていう話なんですけど、そうですよね、なんかそのまあ実際そのまあ本当に投資全然やったことない立場からすると、正直全部変わり映えしないんじゃないかって思っちゃうこともなくはないところもあるんですけども、まあでもあれですよね、実はその結構あの物件ごとに直色があって違いがあってみたいなのがやっぱ中にいると分かるというか、作ってる側は分かっていて、まあそのリスクとかその売りポイントみたいなのをどうやって見せていくかってみたいなのはすごい真剣に中で考えてますよね。でそれをどういうふうに画面上で実現するかみたいなところもやっぱりキーになってくるというか。
うん、そうですよね。実際その何でしょう、エンジニアリング的なお話になってしまいますけれども、あのそのデータをどうやって入れるかとか、どうやって見せるかみたいなのはあの今も絶賛議論が続いているところなので、そこに対しての諦めなさみたいなのは一貫してありますよね。
うん、そうですね、諦めなさと、あとまあ PC 前提で作られてるとか、あとまあ PDF になる前提で作られてるものをどうスマホのフォーマットに落とすかみたいなところって、サイコさん結構難しかったりするんじゃないですか。
いや本当にその点においては開発メンバーの皆さんのお知恵というかアイディアにものすごく助けられたなと思う部分が多分にありまして、なんか今あるデザインも最初に見た時よりだいぶアップデートされて、その DX 部分が反映されてたりとか、その実際に実機で見た時のこう動き方見せ方に対して開発メンバーから出たアイディアが反映されてより良くなったものとかもたくさんあって、いやもう本当に私一人では作れなかったデザインが今出来上がってきてるなと感じています。
確かに確かに、まあ開発も含め、あの普通にビジネスサイドも含めいろんな意見が出ますよね本当に、
うん、
そうですよね。なんか議論のスタイルも自分も結構いくつか転職をしてきてる中で、あのかなりパブリックに話すタイプのチームだなと思っていて、なんだろうな、議論の強度が強いっていうんですかね、なんか話しづらいことでも直言してあのプロダクトを良くしようぜっていう勢いすごい強いですよね。
そうですね、デザインのプロセスだとなんかこういう工夫してるよみたいなのってあります？
そうですね、とりあえずまずあの、うんうん、私の良くない本当に1年前とか1年半前くらいに良くない癖として指摘された部分でだいぶ改善されて今があるっていうところでは一つ挙げさせてもらうなら、その、
うん、
綺麗に作ろうとしないかな。だから、うんうん、こうどういうのが正しいかは出してみなければわからないから、まず開発メンバーにこんな感じでどうでしょうっていうクオリティで一応出してみて、で議論を踏まえてブラッシュアップできるみたいなフローでもう最初から考えてやるようになったのは、一つこのなんだろう、このオルタナというサービスを作るにあたって私自身が気をつけたり変えてきたっていう点で挙げたいなと思ってる部分でありますね。
これは面白い裏話があるんですけど、ある日居酒屋にサイコさんを僕が呼び出して、なんでそんなに出さないんですか、なんでそんなに出さないんですかってこう詰め寄るというイベントがありましたね。
なんとそんなイベントがあったんですね。
なんといやー、そうなんか割とその話はタコ中さん以外の人からも薄々指摘を受けていたので、
はいはい、
いやもういい加減その前置きしたりとか出さないで持ち続けたりとか、そういう悪い癖をもうこのオルタナというサービスをリリースするまでの間にもう変えてやろうという気持ちになって今があるところがあるので、本当に背中をたくさんいろんな人からも押してもらったり指摘してもらって、クオリティが私としても上げられたしプロダクトとしても上げられたなと感じてます。
確かに確かに、なるほどな。まあ確かに、でもあのまあサイコさんだけではなくて、あの MDM としてもですね、あの個人向けにあのサービス提供するのって結構初めての経験ではあって、 開発チームだから、そこに向けてそのね、実際ヒアリングをして本当のに使う人にからフィードバックもらったりとか、あの、まあ、管理画面的なものに関しても実際にあの業務で使う人に触ってもらってフィードバックもらったりとか、まあ、使うことを前提にいろいろ早く出していくっていうのは意識しているところでありますよね。
そうですよね。なんか逆に失敗したところで言うと、あの開発当初に設計してたところで要件が不明確なまま設計を進めて実際また手戻りが発生するみたいなところもあったので、なんか結構学びがあったなっていうのは自分の中でもありますね。
うんうん、確かに確かに。まああとはあれですかね、なんかそのさやこさんの結構タスクさばきがうまいなと思ったのは、クリティカルなところから結構あの全画面じゃ、なんていうか、その今のところの MDM にはさやこさん一人しかデザイナーがいなくてですね、まあ、画面はいっぱいあるみたいな話になって、じゃあどこから作るみたいな話になって、まあ、結構そこをうまい感じにハンドリングしてくださったなって感じは印象としてあるんですけど、なんかその辺の取り回しの、なんていうか、こういうところは次やるときは改善したいみたいなとか、こういうところはまあうまくいったみたいなのってあります？回し方で。
まあ、それで言うと本当に最初の段階からデザインシステムの導入を進めてくれた、その開発メンバーの柴さんという方がいるんですけど、その方とのコラボレーションによって今のデザインのベーシス部分は大きく乱れずにやれてきてるのがあるんですよね。なので確かに画面の量は多かったんですけど、そういう部分のルールがこうしっかり開発メンバーでも使いやすいようになってたので、増えた分でデザインがなくても進められたりとか、ある程度後回しにして後でデザイン見てもその大きくずれることがないみたいな環境を作り出せていたのはすごく良かったと思ってます。
UI コンポーネントを先にあの柴さんが用意してくださったのは開発効率上も非常に良い取り組みでしたよね。おっしゃる通り、あの画面構築で詰まって実装ができませんみたいなことがなかったので、
そうですね、デザインのその、まあ、ひな形というかもうパーツだけ先に作ってもらって、なんかエンジニアでデザインやってデザインというかコンポーネントを使って作って、どうしてもなんかのっぺりいけてない感じになっちゃった場合に、サイコさんをすいませんお願いしますみたいな感じになってますよね今って。結構健全というか、
そうなんですよね。いや、それだからこそお互い自走できてたのかなと思います。
確かに確かに。いや、そうですね。これはあの、このね、個人向けのプロダクト作る前に、実は法人向けにサービス作ってる時に、いろいろ、失敗を経てというか、なんか大変でしたよね、昔は。
そうですね、ちょっとこのあたりの話とかはその当時関わってた開発メンバーとかにもいろいろと多分続けば出てくる話があると思うんですけど、もうその反省が今回生かされたなと思ってます。
はい、確かに。まあそうですね、あの全然皆さんのところには出てないんですけど、ね、法人向けの管理画面とかはなんかその走りながら作ったことにより情報設計もできてなければデザインというか、ね、CSS も適当に当たっていて、あちらを直せばこちらが壊れるみたいな、なんか地獄のような状態になってしまったのは、まあ、記憶に新しくはないというか、まあ、結構前なんですけど、あれの反省はちゃんと踏まえて開発チームも二の鉄は踏まないぞということはできてますよね。
そうですね、
そうですね、なんかいろいろ失敗したり成功したりという感じでやってますが、そうですね、なんかあれですかね、今年今後こんなことやるんじゃないかなみたいなのってデザイナー観点で何かあったりします？
やっぱりですね、その事前登録という形で昨年末に、LP というか、あの皆様にある程度こういうものを出しますというよくあふれるものを提供できたので、今年こそはまずは、皆様にその実際のサービスの一部を触っていただけるところまでは行きたいなと。でその上で本当の意味でのこう皆様からのフィードバックをデザインに反映するところまでは今年やりたいし、ご意見もたくさん聞きたいなと思ってます。
確かに確かに。デザインでこういうことかましたろみたいなのってあります？なんかかますって言うと変だけど
なんかこういうあ、思い切って言うんですけど、その、他の証券系のサービスを作ってる皆さんが、まあ、このデザインだけは真似したいと思わせられたら結構こういいんじゃないかなと思って、その世の中に私たちが作ったサービスに似たようなものが出回った時こそいいと思われてるというふうに勝手に思い込みたいと思ってるので、
確かに確かに、
ちょっとそういう意味でも、そう本リリースするときに あ、もうめっちゃいいデザインも出てきたやんっていう風になんか周りからちょっと反応が得られるものを作りたい、デザインしたいなと思ってます、
うんうん、確かに確かに、あれめっちゃめっちゃ良かったからあれ真似したろって思ってもらったら勝ちみたいなところですよね。
そうそうそう、勝手に、うん、勝手にそのつもりでいますね、
はい、いやいや、すごい意気込みだと思います。いやいや、そうですね、まあ、デザイン、まあなんかあれですよね、なんか僕個人の意見になっちゃう、なっちゃうんですけど、まああの弊社のミッションが眠れる前にアクティベートせよっていうことで、まあ、これなんか難しい単語な気もするけど、まあ皆さんの眠ってるお金を社会に役に立つようにどんどん投資してもらうみたいな話なんですけど、まあ投資って言うとやっぱりすげえ難しいみたいなイメージが、まあなくはないので、それをなんかね、取っかかりというか、入ってきやすい感じの入り口にしたいなっていうのはすごいずっと思っていて、まあ広告にしろ何にしろ、なんかむちゃくちゃちょっとやりやすそうじゃんとか、始めやすそうなイメージというか、そういうのを広めていきたいですよね、どんどん。
いや、そうですよね、まあ、本当に。それこそ、開発側の視点からタコチューさんとか、今年こそやりたいこととかあります？
そうですね、今年こそやりたいこと。まあ、やっぱりこう、金融商品という特性のものを皆様に提供する以上、こう、プラットフォームとして安心していただける存在でありたいっていうのがとてもありますよね。一つ取って、障害の一つ取っても、与える影響とか、与える印象っていうものがすごく違ってくるかなと思っているので、まあ、その、なんでしょうね、安心安全に取引していただけるプラットフォームみたいなものを、まあ、開発することができるチーム体制であるとか、なんでしょうね、スキルアップであるとかっていうのを実施していきたいなと思ってます。
ふんふん、確かに確かに、
うん、確かに、
うん、あとね、サービス内のコンテンツもあれですよね、投資の商品の説明とかなんだけど、むちゃくちゃ信頼できるというか、分かりやすくて信頼できるみたいなところにまで持っていけたらいいかなという。いや、なんかね、真面目に今喋ってはいるんですけど、僕なんかぶっちゃけなんていうんですかね、スマホとかで情報見るのそんな得意じゃないんですよね。なんていうんだろう。いや、もう PC で見たろうみたいな感じですぐ思っちゃうんですよ。情報が分かりづらいと。で、分かりやすいとスマホ完結で情報見れるんですけど、なんかその、ちょっとでも分かりづらいと、まあ、旅館の説明とかですら結構 PC サイトに行って検討しちゃうみたいなことあるので、なんかそれを本当にスマホで、なんか自分も納得いくし、普通のそのユーザーの方も納得いただけるようなというか、スマホだけでちゃんと見て、分かるような形の情報の載せ方にしたいなっていうのは、なんか最近よく思うことでありますね。
もうさっきのそれこそ情報量をいかにこう、まあ私がさっきいろいろと話す中で難しい言葉を使いがちだったんですけど、うん、まあ、もっと柔らかくて皆さんがこう受け止めやすい分量や内容に変えて、まあ、さらばさんも先ほどおっしゃってた通り、投資っていう風な言い方になるとこうちょっと距離ができちゃうので、うん、投資という言葉じゃない形で何かしらの情報を伝えていくみたいな部分には今後ちょっといい感じにコミットできるといいですよね。
うん、なんか見せ方はすごい大事というか、
そう、見せ方大事だと思います、
うん、いやいや、なんかデザイナーとしてなんかこういう方って MDM に合うんじゃないかとか、こういう人と働きたいみたいなのってサイコさんにあります？
そうですね、ちょっと今は綺麗にこう収めてますけど、さっきちらっとタコチューさんが話してた通り、うんうん、こう割と意見をガーガー言えるタイプとか、その自分でやりたいこととかをこう明示できる人で、実際にそれを作っていけるみたいな、うんうん、こう行動力とこう自分で得てそれをちゃんとアウトプットに生かしていけるみたいな、でかつ意見もひるまず言えるみたいな人が MDM には正直合ってると思います。それはデザイナーもしかり、うん、開発メンバーもしかり、これからリリースした後のワーケーメンバーも皆さんもそうですけど、
うん、
そういう人は合うと思います、
うんうんうん、確かに確かに。あと結構あれですよね、さっきのなんかスマホ向けにコンテンツ作るみたいなのも結構業界的に新しいチャレンジですよね。
確かにあんまり見ないですよね。まあ増えてきたけどまだ見ない。
うん。
うん、
なんかさまつなことですけど、なんかその表図とかって全部横長に作られてるんですよね。この業界の図とかというか、なんか何かの説明する図って全部スマホサイズじゃなくて PC の画面サイズ向けに作られてるというか、それ縦型画面でどう見るかみたいなところも結構分かりやすく見せるかみたいなとか、表をどう見せるかとか、そういうビジュアルの面でも結構チャレンジングではありますよね。
やそうなんですよね。そこは本当に今めちゃめちゃ正直言うと苦心してはいて、
はいはい、
もうそれこそそうですねサルバさんとかドコチューさんとかあとはその案件、まあ、案件って言ったらですね商品を作って今からこれから作り出して世に送り出そうとして頭をひねってくださってるチームの皆さんとも協力はしているんですけど難しいものをそのままに作るのはすごく簡単なんですけどちょっと形に作るのって難しいなと改めて思わされるようなところに今直面はしてますね。
なるほどなるほど。その難しいものを、ね、そのままアウトプットにしないというところにやっぱり面白みあるし難しさがあるというところで。
おっしゃる通りです、
うん、いや楽しい楽しくでも毎日仕事はしてますよね。なんかこれなんかイエスって答えなきゃいけないみ
たいなノーって言ったら呼び出しされちゃうみたいな
まあね、そこでねすごいすごい高いクオリティのものをアウトプット日々してくださってるのが最高さんなんで、
いやいやありがとうございます。
いやい
やいつもありがとうございます。
いやいやこちらこそありがとうございます。
こんな感じのなんか煽り合いみたいな感じで日々業務もしてますけど面白いですよね MDM は。
そうですね
確かにね、
煽り合い高め合いみたいなところもありますけど
風通しの良い職場ですね。
風通しはいいというかなんかその結構セキララな感じでしたけど、まあ第1回はこんな感じですかね、2023年の。
はい、
はい、ではではそのねフィンテック事業部大解剖その1のではここまでにしたいと思います。皆様リスナーの皆様ありがとうございました。ではでは
ありがとうございました。